おはようございます。
本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらの話題からですね。 AI を整合させるのではなく、 AI と共に方向を合わせるという考え方が注目されているそうです。これどういうことなんですか？
これはですね、 AI のアライメント、つまり AI を人間の音や価値観に沿って動かす取り組みのことなんですけど、その議論を今誰がしているかっていうのが問題になっているんですよ。研究者や政策立案者だけで話が進んでいて、実際に AI の影響を受ける人たちの声が届いていないっていう指摘なんです。
え、それって影響を受ける人たちって、例えばどんな方々のことですか？
仕事が AI に置き換わるかもしれない現場の労働者の方々ですね。ルールを作っている人と影響を受ける人が別々っていう状態なんです。そこが AI を制御する発想の限界だと言われていまして、AI と一緒に方向性を決めていくという発想に変えましょうっていうのがこの記事の主張なんですよ。
ほう、それは考えさせられますね。エンジニアの方にとってはどんなことが求められてくるんですか？
技術の仕様を決めるだけではなくて、その技術が誰のためのものかを問い直す姿勢が大事になってくるんです。現場の声を意思決定のプロセスに組み込む仕組みを作ること、それがこれからのエンジニアやリーダーに求められていますね。
技術の問題というよりは、社会や政治の問題でもあるんですね。なんだか、AI って作る側だけの話ではないんだなって改めて感じました。続いてのニュースです。今度は Windows アプリの開発についてですね。WinUI 3のパフォーマンスが向上するっていう話が出てきているそうで。ケンさん、これはどういうことなんですか？
これはですね、マイクロソフトが WinUI 3、つまり UI の土台となる仕組みなんですけど、そのパフォーマンスを本格的に改善していくと公式のコミュニティで表明したんです。GitHub 上のディスカッションで開発者たちに向けて正面から向き合う姿勢を示したっていう点が大きいですね。
あ、そうなんですね。でも、もともと WinUI2 っていうのもあったんですよね。3になった時に何か問題が起きていたんですか？
ええ。まさにそこなんですよ。2から3への移行が進む中で、パフォーマンス面での懸念がコミュニティから上がっていたんです。動作が重くなったとか、そういった声ですね。マイクロソフトとしては今回、それをちゃんと受け止めて、ネイティブ Windows アプリの UI 基盤として最良にするっていう方針を明確に打ち出したわけです。
わあ、それは開発者の方にとっては安心できるメッセージですね。そういえば、最近は Web ベースの技術でアプリを作る流れもあるって聞いたことがあるんですが、そこにも影響しそうですか？
いいところに気づきましたね。エレクトロンという Web の技術を使って Windows アプリを作る方法があるんですが、手軽な反面、どうしても動作が重くなりやすいんです。WinUI3 のパフォーマンスが本当に改善されれば、ネイティブ開発に戻ってくる開発者が出てくる可能性もあるんですよ。ですから、今後の進捗をしっかり見守っていきたいところですね。
さて、お次のニュースはこちらです。ChatGPT のモバイルアプリから、コーデックスというものが使えるようになったそうですね。
ざっくり言うと、AI エージェントがスマートフォンからも操作できるようになったっていう話なんです。これまではパソコンでの利用がメインだったんですよ。
え、そうなんですか？スマホでコードを書くってちょっと想像しにくいんですけど、具体的にどんなことができるんですか？
実際に自分でコードを打ち込むというよりは、AI に任せたタスクの進み具合を確認したり、 ここはこうしてと指示を出したり、完成した内容を承認したりする操作がスマホでできるようになったんです。外出中でも開発作業を止めなくていいわけですね。
ほう、それは便利そうですね。移動中に、あの処理どうなったかなってスマホでさっと確認できるわけですか。
まさにそこなんですよ。AI にある程度の作業を任せておいて、人間はスマホで監視承認するだけでいいという開発のスタイルが現実的になってきたんです。場所を選ばず仕事を進められるのは、リモートワーク中の開発者にとってもすごく大きいですよね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Amazon のクローラー、Amazon ボットがようやくロボット .txt のルールを守るようになったというニュースです。ケンさん、そもそもロボット .txt って何なんですか？
ですね。ウェブサイトの運営者がこのページはクローラーに見せたくないと指定できる仕組みなんですよ。クローラーっていうのはネット上を巡回して情報を集めるプログラムのことです。ロボット .txt はウェブの歴史の中でもすごく古くからある仕組みで、いわばサイト側が出す立ち入り禁止の看板みたいなものですね。
あ、そういうことなんですね。では、Amazon ボットはその看板を無視していたってことですか？それは、サイト運営者からしたらかなり困りますよね。
おっしゃる通りで、近年は AI の学習データを集めるためにクローラーを走らせる企業が増えているんですよ。そういった目的のクローラーが、ロボット .txt を無視するケースが相次いでるんです。Amazon ボットも同じ問題を抱えていたと見られていて、今回ようやく是正されたってわけですね。
え、意外ですね。大手の Amazon でもそういうことがあったんですか？ただ、ロボット .txt って守らなかったら法律で罰せられるわけではないんですよね。
そうなんですよ。法的な拘束力はないんです。ですから悪意のあるクローラーには根本的な対策にはならないっていう課題も残っているんですよ。ただ、Amazon のような大手がきちんと守る姿勢を示すことで、業界全体へのプレッシャーになるっていう意味では大きな一歩ですね。サイト運営者の方は自分のロボット .txt の設定が今どうなっているか、一度見直してみるといいですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。The Great Zombification というタイトルなんですが、ちょっと怖いタイトルですね。どんな内容なんですか？
シカゴ大学で哲学を学ぶ21歳の学生が書いた記事なんですよ。AI で書いた文章が大学中に広まって、みんなの文体がどんどん似てきているという問題を指摘しているんです。
わあ、それは知りませんでした。でも、似てくるって具体的にどういうことなんですか？
例えば、第一に、第二に、第三に、みたいな、きれいに整った並列構文が、やたら増えているんですよ。講義のレポートだけではなくて、学校新聞や試験の答案にまで広がってるそうです。その学生は、会話にまでその影響が出てきてるって言っているんです。
え？会話にまでですか？それはちょっと怖いですね。文章が似てくるのはわかるんですけど、喋り方まで変わってくるとなると、もはや思考そのものが変わってきてるってことですよね。
まさにそこなんですよ。この記事が一番心配しているのは、文体の問題ではなくて、自分で考える力が育たなくなるかもしれないっていう点なんです。AI の書き方に慣れすぎると、自分だけの言葉や論理を組み立てる機会が減っちゃうわけですね。
ほう、エンジニアの方にとっても他人事じゃない気がしてきました。
おっしゃる通りで、ドキュメントやコードレビューのコメントでも 同じことが起きる可能性があるんです。AI に任せっきりにしないで、自分の言葉で考えを整理する習慣を意識的に続けることがすごく大事なんですよ。
ラストは、こちら、ちょっとレトロな話題ですよ。1995年にリリースされた子供向けの 3D 映像制作ソフト、マイクロソフト 3D ムービーメーカーを Linux で動かせるようにしたエンジニアがいるんですって。
ポイントとしては、ベン・ストーンさんという方が18ヶ月かけて開発した SAN3DMMEX というプロジェクトなんですよ。Windows 専用だったソフトをLinux でネイティブに動くように移植したんです。
18ヶ月って1年半以上ですよね。それだけかかるものなんですか？
単純にコピーするだけではなくて、Windows 固有の仕組みを丸ごと別のものに置き換えているんです。具体的には、WinSAR T2 API という Windows の内部機能を SDL というゲーム開発向けのライブラリに差し替えているんですよ。さらにアセンブリ言語という低レベルのコードを取り除く作業なんかも地道にやっているんです。
え、それは知りませんでした。エミュレーターで動かすのとは違うんですか？
いいところに気づきましたね。エミュレーターは Windows の環境ごと再現するイメージなんですけど、今回は Linux 上でそのまま直接動くように書き換えているんです。これをソースポート、つまりネイティブ移植と呼んでるんですけど、動作が軽くて安定しやすいんですよ。古いソフトをオープンソースソフトウェアとして後世に残していく動きの一例として注目されているんです。
1995年のソフトが2025年の Linux で動くってなんだか感慨深いですね。愛着があるソフトを残したいという気持ちが伝わってくる気がします。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。